特集、みんなの農業、4ページ。高齢化による担い手不足が深刻な問題となっている農業。農家だけがやるものと思われがちですが、市民農園や遊休農地などで気軽に農業を始めたり、生駒さんの野菜を買ったりと、農業への携わり方は様々です。今回の特集では、農業を残していくために私たちに何ができるかを考えます。きっかけは様々。農業を始めました。子供たちが自家栽培のトマトだとおやつ代わりにペロリと食べてくれて、自分で作るとこんなにも美味しくなるんだと思い、いろいろ作りたくなったんです。そう話すのは家族で畑作業を楽しむ山本千恵さん。野菜作りが趣味の夫に誘われて、大阪から生駒市に引っ越してきました。はじめは、農機具や給水施設など、農業を始めるために必要な設備が整った市民農園を利用。しかし、3年ごとに利用者が変わらないといけないため、最長5年利用できる遊休農地制度を活用して、野菜を作り始めました。市民農園と比べて何倍も広く、草刈りなど維持管理は大変ですね。でも土作りからこだわって野菜を自分で育てるってなかなかできない体験。それが楽しくて続けられています。農業を始めて5年目を迎えた山本さん。引っ越して知り合いの少なかった生駒までの暮らしを変えたのは農業でした。農業をしていると、同じ農地利用者が親切に野菜の作り方を教えてくれました。その技術を生かしてできた野菜を近所にお裾分けするんです。皆さん喜んでくれて仲良くなるきっかけになりました。将来地元で作った野菜が食べられなくなるかもしれない。今年の日本の食料自給率は過去最低水準の 38%。 カロリーベース、農林水産省ホームページより。私たちが摂取したカロリーの約 60% は外国から輸入された食料から得たことを示します。さらに生駒市を含む全国で高齢化などにより食料を生産する農家は減少傾向です。また出荷せずに自家消費用の作物だけを作る農家も増加。広大な農地での作業に手が回らず、規模を縮小し、耕作放棄地は増加傾向にあります。手入れされていない農地が増えると、イノシシなどの有害鳥獣が発生したり、ゴミの投棄などが多発。農地だけではなく、その地域全体に悪影響を及ぼします。こうした状況が続くと、生駒で作った野菜が食べられなくなる日が来るかもしれません。農業は誰かがやってくれているではなく、地域全体の問題として取り組まないといけません。市内農家戸数と農業従事者平均年齢の推移。毎年約10件ずつのペースで総農家戸数は減少。高齢化によりその傾向は続き、農業従事者の平均年齢も上昇していくと考えられます。農業従事者とは、満15歳以上で、調査の前の1年間、自営農業に従事した人です。市内農家戸数と農業従事者平均年齢のグラフがあります。市内農家戸数、2000年の950戸をピークに、2005年は857戸、2010年は815戸、2015年には765戸に減少。農業従事者平均年齢。2000年は53歳だったものが、2005年は55歳、2010年は56歳、2015年には 59.2 歳と、高齢化が進んでいます。出店、 農業センサス。グラフ終わり。有給農地活用事業、制度利用者をサポート。対象、有給農地活用事業制度の利用者。内容、草刈り、耕運に要する費用。交付額2万円。補助率はかかった費用の2分の1が上限。新規利用開始時に一度限りの補助です。問い合わせ、詳細は電話か直接、経済振興課、内線324。写真が5枚あります。1、子供たちと一緒に作業に励む山本さん。2、ナスビなど土からこだわって作った野菜。3、荷物置きは隣の畑から譲ってもらいました。4、約140平方メートルの休耕地を耕しました。5、同じ有給農地利用者と情報共有しながら交流。写真終わり。こんなにあるって知ってた？生駒野菜いろいろ。6つの野菜が紹介されています。1、バナナ。主に南国で生産されているバナナ。ビニールハウスを使ったり、育て方を工夫すれば、生駒市でも生産できるそうです。2、お米。奈良県の水晶米である日の光。甘みがあり、冷めても美味しいと評判です。毎日の食卓に並べてみては。3、スイカ。夏野菜品評会で、毎年、形や甘さ、種の並びなどを審査されるスイカ。特賞を受賞した生産者は、勉強会を開くことになっており、市内産スイカの質の底上げを目指しています。4、白菜。生駒市の生産者が作った白菜は、奈良県の野菜品評会でも高い評価を得たことも。5、ブドウ。生産者は少ないですが、珍しい品種も生産。秋には青空市場などにも出品されるとか。6、玉ねぎ。市内の学校給食にも使用されている野菜の一つ。乾燥させるために吊るされた玉ねぎは、収穫後に見られる風景です。生駒産の野菜が集結。第36回農業祭。時ところ。11月12日日曜日、9時30分から14時。北コミュニティセンター、イスタ羽ばたき。内容。5つの催しがあります。1、農産物品評会、即売会。市内で作られた生産者自慢の野菜が一堂に集まる農産物品評会。その後、13時からの即売会では、品評会に出品された農産物が100円均一で販売されます。売り切れ次第終了。2、さつまいも収穫体験、当日先着順。3、青空市場。4、地元産新米の販売、模擬店。5、無料振る舞いぜんざい。当日先着順。問い合わせ、経済振興課、内線324。詳しくは、本号に挟み込んだ、生駒魅力博のリーフレットをご覧ください。
軽トラ市、始まる。朝に採れた新鮮野菜を昼に販売。生産者こだわりの野菜をいただく。子供の体のために安全には気をつけているんです。うちの野菜は無農薬で作ってるから安心やで。生産者と会話をしながらお客さんが野菜を購入します。これは8月から始まった軽トラ市の一コマ。軽トラックの荷台に並んだ ナスビやカボチャ、モロヘイヤなど、当日の朝に採れた新鮮な生駒の野菜を買うことができます。月に一度開催され、季節ごとの旬の野菜がずらりと並びます。また買いに来たよ、と、リピーターもいるなど、売り切れてしまう野菜も多数。野菜を販売する生産者からは、いいものを安く責任を持って売りたい。お金をもらうからには、自分たちも努力をしよう、と声が上がります。市内で作った野菜を買うことは、生産者の自信につながり、生駒の農家への応援になります。さらに、地元の野菜を食べることは、環境にも優しい行動。輸入野菜が口に入るまでに排出されるエネルギー量は、軽トラックが市内を移動するときにかかるエネルギー量とは比べ物になりません。出店者インタビュー。坂上悦子さん。思いを直接伝える。体に優しい野菜をテーマに、自分が種から育てた野菜たち。軽トライチでは、その美味しさや安心安全なことをお客さんに直接伝えながら責任を持って販売できるんです。珍しい野菜は、ただ置いていても売れませんが、調理法などを丁寧に説明すれば手に取ってくれます。軽トライチで当日収穫したものをすぐにお届けできて嬉しいです。買い物客インタビュー、山内康子さん。会話で知る新たな魅力。普段から野菜は農産物直売所で買っています。生駒さんの野菜が並んでいると進んで購入するようにしています。なんといっても新鮮で安心安全なのが生駒さんの野菜のいいところ。軽トライチでは生産者の皆さんと直接お話をしながら買えるのも魅力的でした。今回は偶然立ち寄りましたが、来月以降もぜひ利用します。軽トライチ今後の開催予定。時、ところ、毎月第3木曜日13時から、北コミュニティセンターイスタ羽ばたき。売り切れ次第終了。もったいない食器市と合わせて開催します。写真が5枚あります。1、生産者の思いやこだわりを直接聞けます。2、約10種類の新鮮野菜が特別価格で並びます。3、軽トラックの荷台を広げると売り場に早変わり。設営、撤収も簡単です。4. 軽トラックで売る。珍しい光景に足を止めるお客さん。5. 青空市と書かれたのぼりが軽トラ市の目印。写真終わり。問い合わせ、経済振興課。内線324。農業をつなぐ。いいものはしっかり次世代へ。生駒の農家で生まれ、現在、生駒市農業委員を務める中本雅人さん。生駒の農業のためにできることを聞きました。中本雅人さん、プロフィール。生駒から農業をなくさないために、次世代を担う若い人たちへの農業体験を通じた農業の伝承を重視し活動。4年前から、生駒市事業、親子ふれあい農業体験に指導員として携わる。プロフィール終わり。生駒の農業を次世代につなぐ好循環を生み出す。生駒はきれいな空気や水があり、農業には絶好の地です。都市部に近く作物を販売しやすいのもメリット。生駒で作った野菜は、新鮮、安心、安全。そして何より美味しいんです。ぜひ店で手に取り、買って食べてみてください。農業を残していくためには、 農業従事者を増やすことが必要です。しかし、農家の高齢化は進み、農業は衰退の一途。農業をしませんかとお願いしても、担い手はなかなか現れてくれません。そうした中で、私たち農業従事者は、大切に育てた野菜を口にした人に、おいしいと言ってもらえることは、大きなやりがいになります。たくさんの人に、おいしい野菜を食べてほしいと思う生産者が増えれば、農地の利用が活発になり、耕作放棄地の減少につながります。また、自分の作物をブランド化するなど、生駒さんを市外へ発信する機運も高まっていきます。生駒の農業をつなぐ未来への投資。現在の生産者はいずれ引退します。そのため、重要だと考えるのが未来の担い手の育成です。生駒では親子で田植えや収穫をする、親子ふれあい農業体験を実施。その体験を通して農業に深く興味を持つかもしれません。そんな人が少しでも増えれば、農業の未来は明るくなる。そう信じ、担い手となる若い世代への投資にも取り組んでいます。家庭菜園からステップアップ、有給農地活用事業。対象、非農家で適切に農地の維持管理ができる人、環境保全などを目的とした活動を行っている民間非営利団体 NPO。 場所必須、登録農地15室、9月末現在で高山8室、光明4室、南田原、萩原、小平を各一筆。利用期間最長5年、1年ごとに更新、貸し出し農家の意向で短縮される場合があります。費用無料。申し込み問い合わせ、経済振興課で随時、事業概要と注意事項などの説明、面談をします。その後、各自で現地を調査し、利用希望者登録申し込み書と管理計画書を10月31日火曜日までに直接、経済振興課へ、内線325、新たに農地の貸し出しを希望する農家の人も随時募集しています。詳しくは問い合わせてください。活用者にいいとこ聞いてみました。米田康弘さん。退職後に家庭菜園を始め、より大きな土地で農業がしたいと、有給農地を利用して野菜を作り始めました。畑を始めてから日々の農作業や自分で作った野菜を食べるおかげで病気にかかったことがありません。農作業は健康づくりにも役立っているんです。昔、西畑町の景色はもっと綺麗だったんです。今はただ農業をするだけでなく、生駒から農のある素敵な風景をなくさないために畑の手入れに励んでいます。農業と福祉が連携、広がる新しい農業の可能性。障害のある人たちが4月から有機栽培で野菜作りを本格的にスタート。この取り組みは、障害者の自立支援を行う施設、風車などを運営する社会福祉法人生駒福祉会が、高山町の風のファームでチャレンジしています。施設利用者の皆さんは、自然の中での作業だといつもとは違った姿や表情を見せてくれるんです、と同施設長の高曲百合子さんは話します。作るなら妥協せず、おいしいものを作りたいと、風のファームで作った農作物は、生駒福祉会が運営する喫茶 UFO で提供。食べた人は、ここの野菜はおいしいね、と 太鼓判を押します。来年1月には、学校給食にも育てた野菜で作った調味料を提供予定です。動き始めた農業と福祉を連携させた、農福連携という新たな取り組み。これからは農家だけでなく、様々な分野の人たちが携わることで、農業の可能性は広がります。生駒の農業を未来につないでいくために、まずは生駒さんの野菜を手に取ってみることから始めてみませんか。喫茶UFO、できるだけ生駒の野菜を使うという考えのもと作られたメニューを提供。市内の様々な農家から仕入れる新鮮野菜を使ったこだわりの料理を召し上がれ。メニュー日替わりランチ700円ほか。ところ、谷田町1615もや一館2階。問い合わせ、電話756606。写真が1枚あります。説明。喫茶UFO店内で数種類の採れたて野菜をカゴにたくさん入れて2人で抱えています。もう一人は調理されたメニューのお膳を持ってにこやかに3人の若者が写っています。写真終わり。問い合わせ経済振興課電話074374-1111内線324。